兵庫ラジオカレッジ11月2日放送分アンコールアワーの後、上手な食べ方検食術が分かったです。ラジオカレッジ今朝の俳句、書斎窓さやけき風のページくる、書斎窓さやけき風のページくる、太田晴美。すがすがしい空気に包まれる読書の秋、面白い本を読んでらっしゃるんでしょうね。先を読みたいと心地よい秋風もどんどんページを送っていくかのようです。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジはアンコールアワーの5、令和5年11月11日に放送した医学博士で武庫川女子大学教授の矢守幸夫さんのご出演、上手な食べ方検食術がわかったをお届けします。今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です。障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚400字以内にまとめ事務局まで提出してください。
皆さんおはようございます。矢守幸夫でございます。誰でも健康で長生きしたいと望んでいます。食べ方上手であったらそれが叶えられるということが分かってきました。人は血管とともに老いるという言葉はよく聞かれると思いますが、人の老化は血管の老化と並行して進みます。老化する臓器としては脳と心臓が大事なんですが、脳の血管が破れたり詰まったりする脳卒中と、心臓の血管が詰まる心筋梗塞という2つの血管の病気があります。実は私ども1960年に第二医者になりました。今から60年前になりますね。でその当時、脳卒中は最大の死因でございました。で最大の死因であるけれども、これはまだその予防とかそういうものがなかなか分かってなかった時代なんですね。でそこで私ども京都大学で高血圧を遺伝的に起こすラットを作られた私どもの恩師の岡本幸三先生という先生がおられまして、その病理学教室に入って研究することになりました。でこの高血圧ラットはですね、人間と同じように高血圧を起こしてくる大変研究にはいいモデルなんですが、実は人間というのには脳卒中を起こさなかったんですね。でそこでなんとか脳卒中を起こす、人間と同じように高血圧から脳卒中を起こす動物を作りたいということで研究をすることにいたしました。で10年ほどかかりましてね、白ネズミ、実験用の白ネズミ、ラットと申しますが、ラットを血圧の高みのものを交配して高血圧ラットが完成したわけですが、その高血圧ラットを絶えず3000匹ほど飼いましてですね、そして生涯追跡しまして、亡くなった後解剖させてもらって、それで脳に出血とか梗塞が見つかった親の子孫だけを残すという方法で、10年ほどかけまして脳卒中を遺伝的に発症する世界で初めてのモデルを作ることができました。この高血圧ラットと脳卒中ラットというのはね、血圧を下げるお薬、高圧剤の開発にはもう世界中で使われました。そしてまた人間と同じように何か遺伝と環境が関係して、高血圧脳卒中になるというモデルでございますので、そのモデルを使ってで遺伝的な原因の研究もその後大変進んでまいりました。私どもが特に関心を持ったのは、脳卒中が人間と同じように起こってくるラットですから、これを食べ物で予防できないかという研究に集中したわけです。でその当時東北地方では脳卒中が多かった、 東北の方はタンパク質の摂取量が少ないのではないかと考えられておりましたので、日本の伝統的な食材である大豆やお魚のタンパク質をこのネズミに与えてみました。大豆や魚の栄養を与えるとですね、なんと脳卒中がだんだん遅れて発症するようになる、そしてついに脳卒中が起こらなくなるということも分かってまいりました。すなわち遺伝的に必ず起こってくる脳卒中が大豆や魚の栄養で予防できるということが分かったんです。そんないいことが分かったら、これを人に応用できたら素晴らしいことになりますね。そこで私どもこの人での研究を進めたいと思いますが、人ではですね、大豆や魚を食べてもらってその方が脳卒中になるかどうかという研究はできないわけですね。そこで世界保健機関 WHO にお願いいたしまして、世界中の健康と脳卒中あるいは血管の病気のとの関係を調べさせていただくということにしました。で、WHO の協力を得たおかげでですね、1985年に私どもは世界健診をスタートすることができました。世界各地61地域でですね、血圧を測らせていただいたり、そして栄養の調査はこの研究では大変大事だったわけです。その当時までは栄養の調査といえば聞き取り調査でね、昨日は何食べましたか、過去3日間何食べましたかということで聞き取り調査をしてたんです。これがあくまでも自己申告ですから、科学的データとしては本当に信頼が置けないんですね。そこで私どもは丸1日24時間の尿を集めるということにしました。24時間の尿を集めると言ってもこれ大変なんですね。ドイツの方だったら生ビールをたくさん飲みますしね、3リットル4リットルの量があるんですよ。そんな尿を集めようと思ったらタンクを渡してですね、取ってもらわないといけない。そこで工夫しました。誰でも自由に生活している方から丸1日の尿を取る方法といたしましてね、2年間かかりましたが、20足になったジョッキー台のカップを作りましてね、それで上の部分に排尿しまして、ワンタッチでボタンを押しますと絶えず40分の1の尿が下に溜まるという装置を開発しました。そして、まあ、40分の1溜めてあと忘れてしまえるわけですね。ですからいつもそのカップを持って歩いてトイレに行くたびに尿を集めていただければ、24時間それをやれば24時間尿の40分の1が集まる。それで何を食べているかが分かったのです。皆さんよくご存知のように高血圧には食塩が悪いと言われていますが、皆様自分が食塩を何グラム取っているか分からないじゃないですか。しかし厚労省はですね、男性は1日 7.5 グラム、女性は 6.5 グラムと目標値を決めております。それ以下にしなさいということなんですが、しかし誰も食塩は目に見えませんので、何グラム取ってるか分かりません。しかし、丸一日の尿を集めていただくと必ずお答えが出るわけなんですね。まあ、そのようにして24時間尿を集めて、そして血圧との関係、脳卒中の死亡率、あるいは心臓の死亡率との関係を各地域で調べさせていただきました。そして分かったことが、これが初めてのことなんですが、尿で分かったのは、大豆や魚の成分が尿にたくさん出てきている人は、まず心臓死、心筋梗塞が少ないということでした。大豆をたくさん取っていると、大豆のイソフラボンが尿に出てきます。お魚をたくさん取っていると、タウリンが尿に出てきます。タウリンやイソフラボンの多い人は、まず心臓の血管が詰まって突然死したりしますが、心筋梗塞が明らかに少ないということになりました。そうしますと心筋梗塞が少ないと、その集団は長生きの集団だと言えるわけですね。で、それで世界中の人たちを比べまして、日本人は大豆と魚の成分の両方を一番多く取ってる民族だと分かりました。従いまして、 脳卒中はその問題なんですけれども、心臓死については大豆魚のおかげで少ない、先進国の中で一番少ないということも分かったわけであります。で、先進国の中で心筋梗塞が少ない国日本は平均寿命は1986年以来、特に日本の女性は世界のトップなんですね。日本人は大豆や魚を取っているおかげで心臓死が少ないということが分かりました。しかし、大豆や魚を取っている人を兵庫県下の住民検診で調べさせていただいたところ、尿を集めて調べますと、大豆や魚をよく取ってる人ほど食塩の量が多いんです。これは問題ですよね。大豆魚あんまり取ってない人に比べて、大豆魚をよく取ってる人はですね、1日に4グラムか5グラム食塩の量が多いんです。それだけ多いとですね、脳卒中は 4,5 倍になるというふうに考えられます。世界中のデータで脳卒中は食塩が多いと死亡率は必ず上がるということも証明しました。で、その中で優等生がいるんですね。優等生はマサイ族です。マサイ族は食塩を全く1986年、87年の調査の段階ではまだ使っておりませんでした。従いまして、尿を集めてもですね、食塩は取っておりませんが、マサイ族が主に食事に取っている牛のミルクですね。ミルクの中にナトリウムが入ってますので、ナトリウムを塩に、換算しますと 2.5 グラム。1日 2.5 グラムの塩分で暮らしておりました。かなり暑いアフリカですけれども、熱中症にもなりません。そのように塩分の少ない生活に慣れておりますとですね、で、尿に出したナトリウムを再吸収するという体の仕組みが発達して、少ない塩分でも十分暮らせるわけですね。そして高血圧にはならないということが分かりました。一方、チベットの人たちはですね、これ高地に住んでおりまして、塩茶とかバター茶とか塩の入ったお茶をたくさん飲みます。そして塩の害を打ち消す、カリウムがナトリウムの害を打ち消してくれるわけです。ナトリウムが尿に、出やすいように、してくれるわけですが、そのカリウムの摂取もできない、いわゆるカリウムはお野菜とか果物に多いわけですが、高地ですからお野菜や果物も食べられません。まあそういう状況で高血圧の方が4割もおられました。世界平均でだいたい1割半か2割の高血圧の人が成人ではおられるわけですけども、4割というのは多くて、チベットの方はしかも200を超える重症の高血圧の方がおられました。まあそのようなことで食塩の量は多い。従いまして、日本人としては大豆魚を取って心筋梗塞を抑えておいて、しかも食塩の害が起こらないような食生活がいいわけですね。要するに結論から言いますと、適塩で適当な塩分量で大豆魚をしっかりとる、あるいは塩分の害を防ぐようなお野菜や果物でカリウムの多いものをしっかりとるということでした。まあ、そういう食生活が本当にいいかどうかということを私どもは証明しました。それは一日一膳、一日一膳、一日に一遍だけ良いことをするという言葉がございますが、このお膳、膳はお膳の膳、肉付きに良いと書きます。肉付きに良いは体に良いということで、一日一遍でも体に良いものを食べたら本当に健康になれるんだよということを証明したいと思いました。この証明するためにですね、私その研究所におりました森真理管理栄養士がですね、いろいろお弁当作りを考えてくれまして、このお弁当はですね、ヘルシーランチということで作ったわけです。で、このヘルシーランチはですね、まず食塩の量が1食で 2.3 グラムです。ですから、これを朝昼晩と食べたとしても 2.3 グラムの3倍ですから 6.9 グラム。 国の基準は食塩の摂取は男性だったら 7.5 グラム以下ということですから、この働き盛りの勤めている人たちにランチタイムにこのヘルシーランチをいただいていただくと減塩がまず可能であろうと。このヘルシーランチには一工夫ありました。ヘルシーランチはそのようにして減塩でカロリーをうまく調節してあります。で、主菜はお肉を入れております。ところが強化のヘルシーランチというのはその主菜のお肉、一見お肉をミンチにしてますのでわからないわけですが、そのお肉を大豆で作ります。そしてその大豆のタンパク質の中にお魚のいい成分、油 DHA という血液サラサラ効果がある DHA を 800mg 入れた、そういうお肉に代わるものを作りました。それで一つ一貫食べてもらったんです。で、食べてもらおうとしましたが、これ大変でした。こういういいものを作りました。無料でですね、健康な昼食を食べていただいたらいいんですよということで、いろんな会社に呼びかけました。ところがですね、どこも引き受けてくださらなかった。なぜかと言いますと、まあ、このような食事をしていただくためには、あらかじめちょっと血圧が高めとか、コレステロールが高めの方にやっていただくと効果がわかりやすいわけですね。ですから検診した結果、血圧やコレステロールが やや高めの方が参加できると。そういう条件です。そうしますとですね、ヘルシーランチを食べている人は、おのずかこれは血圧が高い、コレステロールが高いということが分かってしまうわけじゃないですか。そうしますとこれは個人情報が分かるということで、どこも結局は参加してくださらなかったんです。そこで私も困りました。で、神戸で年末にルミナリエという光の祭典がございますね。震災で亡くなった多くの方々の霊を慰めるための会で、私どもボランティアとして参加しました。何をやったかと言いますとね、クリスマスの時期ですから、ヨーロッパですと、特にドイツですとですね、ワインをホットワインとして提供するんですね。そのホットワインの売り子さんにボランティアとしてなったんです。で、それで、売り子さんとして大変皆さん喜んでいただいて、ホットワインがよく出たわけですが、その時一緒に働いてくださった方に、社長さんがおられたんです。1000人ぐらいの従業員の持った社長さんがおられました。で、私もその社長さんに言いました。こんないいヘルシーランチを作って食べてもらおうとしてるんだけれども、誰も食べてくださらないんですよと言いましたら、その社長さんは、自分はちょっと肥満気味だから、それは自分は食べますよとおっしゃってきたと。そして社員に声をかけていただいて、そしてちょっと生活習慣病、いわゆるメタボのリスクの高い人に参加を呼びかけていただきました。60、70人の方が参加してくださいました。そして1ヶ月間、昼だけはそのヘルシーランチか強化食を食べていただきました。そうしましたら1ヶ月で見事なデータが出ました。で、まあ、そういうふうな食事を食べていただいた結果、一番の大事な結果はですね、動脈硬化を防ぐ善玉コレステロールが大豆や魚で上がってくる、動脈硬化が起こりにくくなるということです。そうすると動脈硬化になりやすさというのは、悪玉コレステロール、善玉コレステロール、悪玉を善玉コレステロールで割った値なんですね。この動脈硬化指数と言いますが、この動脈硬化指数が大豆、魚の入った強化食のグループでは明らかに下がってくるということなんです。動脈硬化になりにくければ、これは長寿につながります。で、男性と女性の動脈硬化指数を見ますと、男性は動脈硬化指数が、ね、残念ながら高いんです。動脈硬化になりやすい。女性よりも1割ぐらい高いんです。そうしますと、女性よりも動脈硬化が進行して、早く血管の病気が起こり、それで平均寿命は絶えず男性は女性よりも6、7年短いということになるんです。そのような性差は遺伝的に決まっているものですが、実は魚や大豆を摂ると遺伝的に決まっている性差でさえもこれを克服することができる。まさに 遺伝子というのはゲノムという言葉があります。ゲノムを超える力が栄養にあるんだということが分かってきました。それはですね、この社長さんがボランティアとして参加するよと言ってくださった、その貴重なお志が生かされた結果なんです。そういうボランティアがいらっしゃらなければこうした結果は出なかったんです。で、賢い食べ方というのはそのような努力によって分かってきました。そのような賢い食べ方を働いている社員の皆さんが食べていただけるような食環境、例えば社員食堂を作るとかいうふうなことをしますと、これは働いている人が健康になる、自然、ごく自然にその職場にいるだけで健康になる、これはもう健康経営と言われておりますが、そういうことが進められる時代になりました。で、私どもはそれを、そうしたヘルシーランチのアイデアを世界中で生かそうと努力しております。まず注目しましたのは、西ヨーロッパで一番心筋梗塞が多いスコットランドです。スコットランドの人たちに、大豆を食べていただくのは大変なんですね、お魚も食べていただくのは大変、そこでパンに入れることにしました。パンの中に大豆タンパク質を1日 25g 入れる、そしてまたお魚は DHA という脂肪酸を 2g 入れるというふうなことで、そのパンを作りました。そのパンをスコットランドの場合は5週間食べていただいたわけですが、5週間でやはり見事なデータが出ました。血圧が下がりましたし、そしてコレステロールも下がりました。ですから動脈硬化になりにくいということが分かりました。この結果が分かったときに、私どもはそれをスコットランドの方々、研究に参加してくださった方々に発表しないといけません。その発表をすると、その食事として、先ほどヘルシーランチはヘルシーランチと教科食があったように、こうした研究には必ず対象群というのがいるんですね。大豆やお魚が入ったパンを食べれるグループと、それが入らないパンを食べるグループを作らないと、お魚や大豆の効果は証明されないわけです。そこで私ども考えました。皆さん参加する人は健康になりたいと思ってられるんで、やはり世界中で皆さんが食べたいと思われる食事でないと喜んで食べていただけません。それで平均寿命が世界一の記録でがある日本の食事、これを適塩で食べていただく、そういう意味で大豆や魚の成分の入ったパンを食べていただく、もう一方ではですね、それが入らないパンということですが、長寿の地域としては地中海があります。で、地中海の人がよく食べているオリーブ油をちょっと入れてあるパンで、それで日本食と地中海食を比べるんだということで、多くの人に参加していただきました。それで結果が出た。日本食が明らかに勝ったわけです。オリーブ油少し入った食事よりも、大豆や魚の成分がきちっと計算して入れてあるパンを食べた方が明らかに良かったわけです。この結果を発表に行くときに私どもは困りました。結果を発表したら、その地中海食に当たった人が、なぜいい、健康にいいと思って食べてたのに健康効果が得られなかったと文句を言い出すんじゃないかと思いました。ちょうどその時、ハーフド大学で客員教授に、私のもと105歳までお元気で活躍された日野原先生が選ばれたわけですね。そこで一緒に、ハーバード大学行きますときに日野原先生に相談しました。こういう結果が出ましたけれども、結果に明らかに差があります。その差を報告するときに、ね、結果の悪かった人はがっかりするんじゃないか、どのようにして報告したらいいでしょうかと言いましたら、日野原先生は なんといいアドバイスをいただきました。こういう研究に参加するのは本当にボランティアですけども、研究者と同じ価値がある仕事だと。だからボランティアリサーチャー、ね、ボランティアリサーチャーとしてまず表彰してあげなさい、そしてその結果を発表しなさいと言いました。そこでスコットランドの 市の公会堂で結果を発表しました。第一番目に手を挙げてのがスコットランドの人でした。それはいわゆるオリーブ油のグループだったんです。自分は効果がなかったけれども、しかし自分は喜んでいると。この研究に参加することによって自分の食生活を考えるようになった。そして自分は今回は大豆やお魚を食べられなかったけれども、そういう食事をしたら心臓死が予防できるんだということが分かった。これからそういう食生活をします。そういうことが皆さんに役に立つことが本当に嬉しいということを言っていただきました。そのような皆さんの協力があってこそ、健食術、賢い食べ方というのがいよいよ分かってきました。賢い食べ方をして自分で健康寿命を伸ばしてください。
今朝は医学博士で向川女子大学教授の矢守幸雄先生に、上手な食べ方、健食術が分かったと題してお話をしていただきました。先生は医師であった父の影響で医学の道を志されました。医師になられた頃は日本人の死因のトップが脳卒中になった時代であり、その症状の原因を突き止める病理学を学ばれ、これまでその研究と指導に携わってこられました。一貫して栄養と健康の関係について研究を続けられ、世界で初めて脳卒中ラットの開発に成功し、脳卒中が栄養で予防できることを実証されました。そして WHO の協力で世界の60地域以上を30年かけて調査され、和食に多い大豆や魚介類を食べる地域では生活習慣病のリスクが少ないことが分かり、健康寿命を延ばし長寿社会を築くには食事、特に日本食で可能であることを証明されています。他にも日本にカスピ海ヨーグルトを紹介したことで有名でいらっしゃいますが、多くの研究論文や著書を執筆され、ベルツ賞や杉田玄白賞をはじめ数多く受賞もされています。今も現役で紹介させていただいた現職以外にも、公益財団法人兵庫県健康財団会長をはじめ多くの肩書きをお持ちになり、研究や講演、執筆、学会発表と毎日精力的に活躍されている矢守先生に敬意を表するとともに、これからも私たちに大切なことを教えていただきたいと願っています。それでは今朝はこれで失礼します。
ラジオカレッジ、今朝は上手な食べ方、健食術が分かったを兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました。来週は NPO 法人スポーツクラブエストレラ理事長の樽本直樹さんで変わることを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。